くだらなのんチャンネル。オールバックにすると坂本龍馬に実は似てるんじゃないかと自負しております。どうも、のんです。はい、のんということでねとてもいい情報から始まりました。金太郎を読み続け、3本で終わらず4本目に突入しております。はい、金太郎ね、前回はキコリというね人物が、まあ、金太郎をストーカーしました。で、急に何、お母さんに今日こんなことあったよっていうタイミングで急にね家の中に入り込んできたと。で、俺と相撲取ってえなと、なんちゅうおじさんだって思いました、キムグジャラのね。ただそのおっちゃんはまあね、金太郎と同等の力を持つ、なんなら日本一のね、お侍さんの部下だったと。で、強いお侍を探していたとね、スカウトに来た、まあたまたまですけどね、スカウトしたいというようなねところで、俺はお侍になるのかとね喜んでいた。で、お母さんもね、それが願いだったと喜んでいたところでね、話が終わりました。その続きをね読んでいきたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。金太郎がいよいよ薄井の貞光、木こりですねに連れられて都へ登るということを聞いて、熊も鹿も猿もウサギもみんな連れ立ってお別れを言いに来ました。金太郎はみんなの頭を代わり番子に撫でてやって、みんな仲良く遊んでおくれと言いました。おう、いいやつ感、大将ですね。やっぱり大将の旅ではね、旅で旅でって言うんだっけ、門出でいいのかな。やっぱり来ますね、みんなね。こうなるとまた熊が大将に戻るんですかね。熊さん生きらんといいけどね。はい、みんなは金太郎さんがいなくなって寂しいな、早く偉い大将になってまた顔を見せてくださいと言って名残惜しそうに帰っていきました。金太郎はお母さんの前に手をついて、お母さん、では行ってまいりますと言いました。そして貞光の後について得意らしく出て行きました。それから幾日も幾日もかかって、貞光は金太郎を連れて都へ帰りました。そして来光、ポケモンじゃないですよ、ポケモンじゃなくて来光ねポケモンじゃなくて、あの日本一のお侍さんですね、来光のお屋敷へ行って、足柄山の奥でこんな子供を見つけてまいりましたと金太郎を来光のお目にかけました。ほう、これは珍しい強そうな子供だと来光は言いながら金太郎の頭をさすりました。すごいね、やっぱ日本一のお侍さんだけあって一目でわかるんですね、強そうだと。へえ。だが金太郎という名は侍にはおかしい。まあ確かにね、父親が坂田というのなら今から坂田の金時と名乗るがいい。あ、そういうこと。続き読みますね。そこで金太郎は坂田の金時と名乗って来光の家来になりました。そして大きくなると偉いお侍になって、渡辺の綱、浦部の末竹、臼井の貞光と一緒に来光の四天王と呼ばれるようになりました。おしまいということでね、読み終わりました。坂田の金時、坂田金時ですよ。僕でも聞いたことありますよ。何時代かね、わかんない、平安とかかな多分。うん、あ、来光ってそういうことか、頼光ですね。頼光合ってるかな、源の頼光。うん、あの頼られるに光っていう字、頼光だよね確かね、合ってるよね。うん、ちょっと不安になったけど、そういうことにしときます。そういうことか、坂田の金時、坂田金時の幼少期の 何？伝説みたいなことか。ああ、え、そうだったんだ。そうだったんだ。ちょっとね、僕あんまりね、歴史、正直なところ高校時代歴史そんなにね、得意じゃなくってね、あんまりちょっと歴史の脳がね、入ってないんですよ。日本史もね、専攻してなかったですね。世界史すらもうちょっと残念って感じで、本当に基礎知識基礎知識すらもねないぐらい、ちょっとね歴史はあんまり知らないんですけど、あ、それでもこういう感じもあるんだね、日本の昔話。もう噛みまくりだね、ごめんなさいね、昔話。そうか、まあ伝説的な話となりました、金太郎。いや、ここなんだろうね、まあやっぱり力があるといつかは見つけてもらえるんですかね、しっかり。まあ、ちょっと金太郎に関してはね、森をね切り倒して荒らしたり、まあ、その木をねあれかな、加工してなんか売ったりしてたんかな、勝手にねそういう想像したりしますけど、あんまりねすごいいいことをしてたかというとそういうでもなく、ただ悪いことをしてたかというとそうでもなく、まあ、ただただねお母さんと二人でかな、まあ、特にね不満もなく、まあ、唯一不満を挙げるとしたら自分より強い人がここの近くにはいないっていう不満だけですかね。それぐらいでね、ほとんど不満もなくね暮らしていた金太郎さん。でも、まあ、いつねそういうチャンスが巡ってくるかわからないんですね、やっぱりね。で、出会いって大切なんですね。ちょっと僕ね、ストーリーの途中、スカウトさんスカウトさんって呼ぶのもあれですか、誰さんだったっけ、貞光さんだっけね、薄井の貞光さんはね、ちょっとストーカーだの不審者だの僕は言いましたけどね、やっぱり出会いって大切ですね。人と人との出会いが結果どうなるっていうのはね、まあ想像は誰にもつきませんが、こういうふうにいいパターンっていうね、結果を残すパターン、きっとその後金太郎もね、坂田の金時と名乗り始めてから四天王と呼ばれるまで相当努力したんでしょうね。もともとの力があったとはいえ、よ、四天王いいですよね。なんか四天王って響き良くないですか。なんかの四天王って呼ばれてみたいな。四天王、何やったら四天王って呼ばれるかな。ねえ、くだらなさで四天王入れたらいいんですけど、ちょっとね、まあ、頑張ります。はい、皆さん、金太郎、いかがだったでしょうか。僕はね、もう全然金太郎、本当にね、ストーリー全然知りませんでしたわ。知らなかったけど、これ知れてよかったなって思いますよ。なんかこの金太郎のストーリーを知って、あ、歴史って面白いのかもっていう感じで歴史のことを調べるきっかけになったりすることもあるんじゃないかなって僕思ったりしますよ。ねえ。坂田金時だの、ねえ、頼光だの、そういうところに繋がっていくんじゃないかな。僕もちょっとね、歴史、部屋のね、奥の方にきっとね、歴史の教科書とか結構取ってあるんですよ、僕。教科書ね、いつか、当時はね、あんまりしませんでしたけど、いつかは、ちょっと知りたいって思う時が来るんじゃないかと思って、高校の教科書、まあね、ちょっと抜粋はしてるんですけど、抜粋？厳選か。厳選はしててね、全部残してたわけじゃないんですけど、生物の本教科書とかね、英語の教科書とかね、必要そうだなって思うものは残してあるので、ちょっとあさって読み返してみたいなって思います。いやー、こんな感じのストーリーだったんですね。どうもね、まさかり担いで熊の上に乗ってる金太郎の姿しかね、僕の中のイメージはなかったんでね、結果武士になったという。ただね、このストーリーを 通じてね、僕はどうしてもやっぱりお母さんの存在が気になります。うん、息子が力強いってことはまあ知ってたんでしょう。なんだらね、もう何かあるたびに金太郎はお母さんにお話をしてたんでしょうね、途中のねストーリーからしても。ただなんでマサカリを渡したんだろう、一番そこが気になる。そして訳あってね、武士のお父さんだったけどちょっとこっちの方に来たと、その訳あってがめっちゃ気になる。明かされないまま、なんか伏線をね渡されたまま回収されずに終わってしまったストーリーみたいなね感じですよ、僕からするとね。まあ、ただこうやってね、こういう読み方をしたことによって僕はこの金太郎のストーリーっていうのはものすごく頭に残りました。今までのストーリーもね、こうやってねなんかくだらなく突っ込みながら脱線しながらやってるとね、一発でねストーリーを覚えられます。皆さんもそうなっていただけたらちょっと嬉しいなって思ったりね。日本昔話ね、どうなんでしょうね、今ちっちゃい子供たち呼んでくれてるんでしょうかね。こういう昔ながらのっていうんですか、日本昔話っていうのもまた次の世代へどんどんつないでいけたらなって僕はちょっと思ったりしてます。そんなこんなで今回もお時間になりました。4部作超大作になりましたが、金太郎ありがとうございました。質問だったりこの作品読んでほしいよっていうのもね、できる限りはお答えしたいと思いますので、ぜひぜひお便りよろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram もやっております。どうぞそちらもよろしくお願いいたします。以上、お聞きいただきありがとうございました。のんでした。またねー。